おはようございます。
おはようございます。
男塾ラジオの時間です。
おはようございます皆様。
どうですか、どちら。
そうですね、だいぶ、なんか季節的な話から入りますと、
ラジオっぽい。
なんかでもだいぶ暖かくなってきましたよね。
本当に冬が辛くてさ、ね、
そうですね、僕も冬だけが嫌いで、その春から秋までは全部好きなんです。
わかる、わかる。いや、一番いいのはやっぱり夏にかけて季節が移ろっていくときにワクワクする
感覚。わかります、わかる。あの、来た来た来た来たみたいな。
そうそう、だんだんテンション上がってくる。
わかります、めっちゃわかります。
やっぱり絶対俺は外人だと思ってて、日本の季節が合わない合わない。
四季があるのがちょっと苦手みたいな。
うん、そうだね。でもずっと夏でも全然いい。
ああ、うん、
ずっと夏がいい。むしろ
南国で暮らしたい。
南国で暮らしたいし、はい、やっぱり日本の夏が終わりそうになった時に、はい、遅れて、ほら、なんていうの、あの、遅れてくる夏。
残暑。はい、残る夏です。
言葉知らなすぎて。そうそう、残暑来ないかなっていつも願ってる。みんなが嫌がる残暑。
え、来てほしいんですか。
来てほしいよ、だって。
あ、もっと
終わってほしくない。
うん。ああ、なるほど。
一生これがいい、みたいな。
ええー。
もうね、本当に冬が辛い。もうね、乾燥肌がさ、はいはい、ひどくて。体が軽い。
いつも痒そうにされてますもんね。
もう辛いよ。これだんだんね、33ぐらいからだんだんひどくなってきて。
あ、そうなんですか。うん、え、それ夏は痒くない。
その話聞きたい。
確かに、それましたね。
ごめんごめん。
季節話が長くなりすぎました。
男塾の話をして、
ね。そうですね。
男塾って何なんだっていう話。
はい。
はい。男塾は何だろう。まあ、企業塾なので、みんなで企業を目指してるんですけど、はい、まあ、同時に人生塾でもあるので、
はい、
自分が男として、どう魅力的な男の、うん、としての人生を、こう、歩んでいくかっていうことをみんなで考えている場所なんですけども。
はい。そうですね。
そうそう。今月、
はい、
まあ、仲間の一人のカッサンが独立しました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
昨日ちょうど会っててね。
ああ、うん、そうなんですね、
う
ん。
お祝いしようって言って。
はいはい。
やっぱよね。嬉しいよね。
嬉しいですね。う
ん、まあ、カッサンなんかほんまにね、
うん、
まあ、努力したし、本人がね、
はい、
うん。1年ぐらい前から来てくれてて。
うん、
で、まあ、最初は本当に、もう決断できない、はい、大丈夫かっていう。
ああ。
どっちかっていうと、なんか迷ってんな、こいつみたいな感じだったけど、
はい、
もういろいろやっぱ自分で変えたいって言って。努力して本当別人にどんどん変わっていってね。
そうなんですね、
う
ん、
もう今だからやっぱり凛とするようになったから、うんうん、その時は本当軸がなくて、
はい、
フラフラで
、うん、体も細いですし、ね、
そうそうそう、うん、でも今はやっぱり凛とするようになって軸ができてやりたいこと明確になって、
うん、
で、まあ、起業する前からまあ月30万ぐらいは稼げるようになって、
うん、そうですね。
そして今度独立して、まあ、大阪にも、うん、滋賀の方だったので、
はい、
まあ、引っ越しも終えて、
うん、
で昨日久々に会ったらやっぱりなんかもう目つき変わってるね。
あ、うん、もうなんかこうやっぱり独立するっていうのでもう表情だったり醸し出すオーラとかも、
うん、
やっぱ全然別物ですか。
違いますね、やっぱり。やっぱり、まあ、自分で覚悟を決めてさ、
うん、
自分で食べていくっていう、まあ、なんだろうな、一つのもう一つの人生がこう始まるっていうのは、うん、やっぱり本人にとってもすごくね、
そうですね、
大きなこう、
まあ、ターニングポイントというか、
うん、そうそうそう、変革点かなと思うんで、
うん、
まあ、嬉しいね、まあ、そういう人がさたくさんいて、
ね、まあ、なんかだってもう今すでに会社にもう辞めるって言ってきましたみたいな人もね、
うんうん、いるしね、
実際にいたりとか
結構そういうのにほら触発されて、
うんうん、
俺もできるかもしれないっていう思えるのが男塾のすごいいいとこやん。
そうですね、うん、まあ、間近で逆にこう変化も見れるわけですもんね、
うんうん、そうそうそう、ね、そしてまあ自分でね、食べている人たちが中にもいて、
うん、
そしたら先輩にもね、はい、相談できたり不安な時にちょっと電話していいですかみたいなあったり、まあ、そういうドラマがあったりしてすごくそういうのは嬉しいし、
はい、
一番まあ目指しているところなんでね。
そうですね、
うん、
まあ、これからどんどんどんどんこうみんな新しい人も入ってきて新しい人が独立していってみたいな、うんうん、ね、いい流れがどんどん生まれてくる。
そう、新しく法律でね、
はい、
そのフリーランスになる人には保証をしようみたいな動きがあるみたいで、うん、で、なんかフェイスブックとかね見てると、
はい、
そんなもんいるかみたいな、あの、ね、あの自営業の方々のお怒りの、
はい、なるほど、
投稿がたくさんある中で、
はい、
まあ、その気持ちもわかんねん、
うん、
要はさ自分が自営でやっている人 っていうことを正当化したいし、はい、うん、ポジションでマウントしたいから、
うん、
いやそんな覚悟は決まらんようなやつがね、はい、起業しても無駄だって言いたくなる気持ちも分かるんだけど、でもそういう法案ができてさ、
はい、
一人でも多くの人がやっぱり起業に挑戦してみたいって思うきっかけになるやん、うんうん、
はい、
なのでそういうきっかけで、何か人生が変わり出すっていうことが一人でもね多くの人がそう思ったりしたらすごくいいことなんじゃないかなと思ってね。
そうですね、やっぱりなんかこう不安やっていうのが一番最初に出てくることなんで、
そうですね、
ちょっとでも保証があったりとかっていうので、その不安がね一気に軽くなるっていう人もいるだろうし、
そうそうそうそう、はい、まあ、実際独立してみてからはさ、やっぱり自分との、ね、戦いだし、自分がスキルアップしたり自分が能力を上げて稼ぐ力を身につけて、人格的にもやっぱり優れた人間になっていかないと、その後継続してやっぱり食っていくっていうのは難しいと思うけど、でもいいやん、一回ねそういう挑戦をしてダメだったり、もしくはもし挑戦してみて、あ、僕はこっちじゃないなって思って、ね、会社員の方がなんか人生的にいいなって思う人もいると思う、
はい、
その初めて選択肢を持った時に、なんか違う人生が生まれたり、会社員に対してのこの自分のモチベーションも変わったりすると思う、
確かにそうですね、
でもほとんどの人はどっちかっていうと気づいたら会社員になっちゃってるわけよ、選択肢がなく、
はい、はいはい、確かに、
なんか大学の時にみんながやるから就職、
思いました、ね、思いました、なんかもう入大学入った時から3回生のなんか、いつですかね、春とか秋にはなんかこう、みんなスーツを買ってとか、ね、
やばいやばい俺もやらな
きゃなるでなんかエントリーシートは広角みたいなの教えてもらって
マジで気持ち悪いからね、全員同じ髪型同じ服、ね、同じ靴、
うん、
ね、いや全然そんなことする必要ないやんって思うんだけど ね、
なんか写真屋さんになんか順番待ちしてた自分ちょっとキモかったです
もん、
あの証明写真撮るためだけに、
うんうん、しちゃうよね、うん、でも知らんやんそんなんでも、それが当たり前だと思ったらそれについていってしまってさ、そしてまあ選択肢もないまま、まあ就職っていう、ね、ものしかないやんだって、大学生の時って、でもそこで、まあ起業っていうなんか道、フリーランスでもいいし、何でもいい、もう一つの選択肢があったらね、もっともっとその幅が広がると思うわけで、そしてまあ就職してしまったってもその後に転職しかないから、
そうです、ね、
多くの人はでもそこに転職なのか、ね、起業というか独立なのかみたいな選択肢をこう世の中のスタンダードにしたいなと思ってね、
はい、
この男塾で活動していますけど、
はい
はい、この前さ、
はい、
竹原さんにね、
あ、お会いさせていただきましたね、
元 WBA 世界チャンピオン、
ミドルフライ、
はい、
チャンピオンです。
チャンピオンです。そう、竹原慎二さんと、まあまあ、親しくさせていただいていて、
はい、
4月に、
そうですね、
イベントをしようということで、はい、なんか今ね、それの準備が面白いよね。
うん、そうですね。で、実際にね、今度、まあ、竹原さんのところ、またね、今企画してるメンバーでお会いしに行って、で、またさらにこうね、竹原さんの魅力をもっと引き出したりして、それをもっと世の中に伝えていけたらなとは思ってますね。
この前さ、
はい、
皆さんでお会いしてた時に、はい、なんか男塾のみんなにメッセージをっていうことで撮らせてもらった
よ、ああ、はい、
その時になんかすごくやっぱいいこと言ってあってさ、
はい、
なんかまあまあか、竹原さんとしてはさ、うん、そのすごく波乱万丈な人生やん、
そうですね、
やっぱ世界一になってその後テレビに出て、ガチンコファイトクラブで、まあ、さらにまた知名度が上がって、そして、いろいろねレストランの経営とかもしちゃった時期もあったりして、でもまあそういうのもいろいろありつつ、でも最近がんに なってね、で、ステージ4って言ったかな、
そうですね、余命1年っていう宣告を受けて、
ね、そうそうそう、もう死ぬかもしれないって向き合った時にいろいろ分かったみたいな話をおっしゃっててね、そしてでもその波乱万丈の方が人生面白いでしょと、なんか緩やかな特に何もない人生より、
はい、
やっぱり自分で決めてね、自分でなんだろう人生をこう動かせる力を持つ方が人生は面白いじゃないかっていう話をね、
はい、
してあったから、
そうですね、
重いなっていうか重みがあるなと、
うん、
竹原さんが言うとなんか違うね、
もう実際に波乱万丈な人生を過ごされた方からの言葉ですもん ね
全然違うなと思って、
そうですね、
うん、なのでやっぱり自分で、決める主体性を持って生きれているかっていうことが、自分の人生を豊かにするためにめちゃくちゃ重要だなと思って、
そうですね、
まあ、
逆に主体性がなければっていう話をしてしまうと、やっぱり人に誰かの 指示とか誰かに自分の人生を全てコントロールされてしまうっていうことが起こりうるかなと思うんですね。
そうですよね、うん、だから今って、
はい、
みんなが思っているよりも実は激動の真っ最中、ゆずの中にいるんですよね、
はい、
例えば働き方だってこれからどんどん変わるし、
はい、
どんどん組織会社みたいなものって潰れていくと思うし、
うん、
それはまあ AI とかさ、人工知能、まあ、AI か、
はい、
ロボットとか、
そうですね、
まあ、そういったものの台頭、台頭でまあそういうものがこう生まれてきたから、
うん、仕事を奪われるというか、
どんどんなくなると思うしね、はい、激動していることにやっぱり、うん、気づくこともすごく大事で、
うん、
ってなった場合にこの変化にやっぱりついていくスピード感が必要なんですよ、
うんうんうんうん、
でなんで主体性とかね、自分にまあ主体性というかまあ決定権が思ってるかで大事かっていうと、その時代の変化についていこうと思った時に、
はい、
自分の手の内に決定権がないと、
うん、確かに
誰かに委ねてしまうと決定権がね、はい、誰かのお伺いを立てるとか、
はい、
誰かに聞かなきゃ進まないとかっていう状態を作っていくことっていうのはすごくリスクなわけですよ、
うん、
だって全部自分で決めたら一番早いでしょ。
そうですね、一番早いですね。
そう、自分で全て決めれる状態を作るっていうのが、
うん、
まず一歩目ですごい大事だと思うんですよ。
そうですよね、まあ、例えばもう明日なんかこう海外に行きたいって言った時に会社っていう縛りとかがあったりして行けないとかっていうのも主体性がないっていった状態にもなりますもんね。
そうですね、決定権がないわけだから。
そうですね、
だから全部やっぱり自分でコントロールできる環境を自分で作り出すっていうことがすごく大事なんじゃないかなと思ってて、うん、
はい、
まあ、まずだから決定権がないことを自覚するっていうかね。
そうですね、なかなかこれは自覚しづらいというか認めたくないっていう気持ちがすごい大きいかなと思いますね、
うんうんうん、でこんな偉そうに言ってる我々も実は決定権がないことがたくさんあったりする
わけ。ありますね。
で一個一個自覚して決定権を持てるように、
うん、
そういう決定権の持てない事案とか、うん、なんか物事っていうのを手放していく、捨てていくっていうことがすごく大事で、はい、うん、そうすると気づいたら多くのことに対して自分の手の内の中に決定権がある状態になっていくんですよ、
うんうんうん、
でそれをすることがすごく大事なんですよね、
うん、
でこれってめちゃくちゃ簡単に作れるんですよ。
おお、
なぜかっていうと、
はい、
さっきも言ったように決定権がないものを捨てたらいいだけなので、
うんうんうん、
捨てるためには、
はい、
必要なのは覚悟だけなんです
よ。あ、もう捨ててしまうって決めたら、
そう、
すぐに決定権あるものだけを残せると。
そう、その代わり何が来るかというと責任なんですよ、
はい、あ、なるほど、
うん、決定権がないっていう状態は誰かのせいにしたりできるから、はい、
そうですね、
例えば上司にお伺いを立てないといけないっていう状態で決定権がない、うん、つまり責任がないんですよ、うん、何かあったら上司のせいにできるから、
う
ん、
そうですね、確かに、
うん、でもそれだとスピードが遅くなるでしょ、
うん、
自分の人生のスピードね、
うんうんうん、
誰かに聞いたり、じゃあ指示待ちしないといけないとかね、うん、
はい、
その時間は無駄だから、ついていけないから、うん、これからの人生に対してね、うん、ということは覚悟を持ってそれを捨てる、
はい、
うん、例えばまあ会社の中で勤めていたとしてもそれ辞めたらいいわけよ、
うんうんうんうん、
例えば上司からの指示に対して決定権がないものは辞めたらいいんだよ、
うんうんうんうん、
だから覚悟をいるやん、それって自分に責任くるから、
はい、
いやそんなこと言ってもさ、上司の話を無視できへんって、うん、してもないのに思ってるでしょって話で、うん、そこで無視して自分にしかない価値の提供を会社にしだしたりしたら、
うん、
すごくその会社の中でいい存在、価値のある存在に変わって、本当はね、本当はそうなるんだけど、うん、それに対する覚悟もないし、
はい、
やっぱりそういうことを知らすと、
うん、
どういう評価が来るか怖かったですね。
ああ、確かに
怖かった。一旦はすげえ悪い評価になると思う。
そう
ね、そんなことしました。
反抗し始めたみたいな。
そうそうそう。で、もしかしたらクビになるかもしれないし、
うん、
でそういう恐怖もあると思う、
うん。
でもそれって覚悟だけでできるわけで、
うん、
そうしたら本当に自分にしかない価値を会社とかに提供をしだすと、うん、やっぱり逆に会社と今度は交渉できるポジションに行くんですよ、
うんうんうん、
ね、もっと給料上げてくださいと。
確かに、
例えば自分がいることで10億円の価値を提供してると思うやん、うん、とするやん会社に、
はい、
そしたら会社としては、ね、いてほしいわけだから、うん、そしたら初めて交渉ができるポジションに来るんだけど、
うん、
もっと言うと会社なんか別に、ね、 辞めてしまったら一番早くて。
そうですね。
ね、ウドちゃんが早かったもんね。
早かったですね。もう辞めるって決めて、ね、すぐ辞めましたもん。
出会って2ヶ月くらいで会社辞めたもん、
ね。辞めました。
男塾来てからね、もう一瞬で会社辞めて、はい、そしてもう自分で食ってるっていう、うん、素晴らしいよね、だから
そう。いやいやいや。だからほんまに確かに決めたっていうところですね、うん、そういう意味でやっぱり振り返ってみると。
そう。だから覚悟をあの時に持てたから、
はい。
うん、まあまあ出会いって大きいよね、うん、だからどういう人と出会っていくか、まあ、それもほら完全に誰かのね、最初は誰かの影響で、
うん、
まあ勉強会とかに来て、うんうん、誰かの、あ、俺の影響でね、調べてみようかなと思ったり、はい、
そうですね、
うん、
いやほんまに確かに出会いもありましたね。
そうだからやっぱりこの時代を生き抜きたいんだったら、うん、やっぱり決定権を持つこととかね、
確かに、
うん、あの主体的に物事を、まあ、考えて、
うん、
決断ができて、そしてスピード感を早く自分に、まあ、できるようになれば、うん、まあまあ、 やっぱり必要とされる人間に、
うん、なっていきますね。
社会から世の中から人から、はい、やっぱり選ばれる存在に、ね、うん、価値あることを提供して必要とされる存在になることは一番の安定ですよ。ですね、会社にいることが安定じゃないから。
うんうんうん、確かに。
うん、
だからその会社が守ってくれてるのが安定っていうのがやっぱり多くの方の考えで、うん、僕もそうだったんですね、最初。で、ただやっぱりまあヒロさんと出会って変わったのは、やっぱり自分自身で稼ぐ力をつける。で、だから会社、その一個の会社との交渉だけじゃなくて、社会全体と交渉できる自分自身を持っておいたら、うん、それがどこでも働いていけるっていう環境にもなりますし、あと一番思ったのが、その主体性を持つか持たないかで何が変わるかって言ったら、思考が全然違うんですね、うん、僕の中では、
うんうんうん、
頭の回転する量というか、うん、スピードというか、指示待ちの時ってほんまに考えてないんやなっていうのを、うん、ね、働き始めてすごいこうヒロさんに、あれ今思考停止したっていう言葉を言われた時に、あ、考えれてないんやみたいな、頭全然動いてないわっていうのを気づくことがたくさんありました ね、
だいぶなんかこう分かってきたよね、うん、思考停止が少なくなってきたね。最初の頃しょっちゅうてもね、また思考停止って。まあそういう時って何かを待ってるよ。
うん、そうですね、確かに。
この人が言うことを待ったり、はい、この人の指示を待ったり。
待ってました。
すると思考停止になるから。
うん。
うん、だから、なんかこう周りの人とかさ、いろいろ言ってくると思うよ。やっぱり、どこまで行っても、はい、こういう時代になっても、結局その自分でやっていくとか、独立っていうのは、うん、マイノリティ、少数派の、うん、話なので、
はい、
多数派の人からしたら、
うん、
なんか大丈夫かなって思うわけよね、
うんうん、
だから、周りの人がね、いろいろ言ってくると思うんだけど、まあ、周りの人がさ、うん、何と言おうと、なんか世間がさ何と言おうと、やっぱり、うん、屈しないというか、
はい、
うん、
それは軸っていう部分ですね。
そう、自分を信じるしかないから、そこ
は、はい、
でなった時に昨日までの自分がまたごちゃごちゃ言ってくるわけ。
確かに。
だからそうなったらまた昨日までの自分が何と言おうともね、
うん、
気にしない、
うん、
もう無視するっていう、うん、やっぱり人間って過去の延長に生きたいわけよ、
はい、
昨日までの生き方を続けたいわけよ、
うん、変わらないことが安定っていうふうに思います、ね、そうそうそう、
変わらないように僕たちってプログラミングされてるから、
うんうんうん、うん、
なぜかっていうと、僕たちの一つの目的っていうのは、生きている中の目的っていうのは、
はい、
明日を生きること、
あで子孫を残していくまで、
一日でも長く生きて、うん、そして子孫を繁栄していくっていうのが僕たちの生物としての一番の重要な機能なわけよ、ね、はい、そうするためには変化しない方が安全なわけよね、
うん、
生き物としては、
はい、
だから、同じ場所にいたいし、
うん、
でこう人を、ね、モニタリングしてると、うん、大体8割ぐらい同じ行動をしたり、同じ時間に起きたり、うん、同じとこに行って、うん、同じ服を着てってやってるらしいよ、うん、
はい、
そら人生変わらへんやそしてね、日本にいる限り死なへんから、はい、どんだけ無謀な、
たまにヒロさんその言葉をよく言いますよね
無茶しても死なへんや、だってこんだけ豊かな国に生まれているアドバンテージを生かさないのは、
うん、
本当にもったいないことだなと思って、
うん、
僕は海外によく行ってるでしょ、
はい、
で何を感じるかって、やっぱり日本って素晴らしいなと思うわけよ、
はいはい、
こんなに安全で、
はい、
こんだけにクリーンで、そしてこんだけものがあって、
はい、
だってさ、明日死ぬかもって思ったことある？
ないですね、
食うもんがなくて、
ないですね、
ちょっと行ってみ他の国みたいな感じなわけよ、他の国行ったらさ、明日食うのに必死なわけよ。
ああ、
まあ、そういう国もあるって
話。今日の夜どうしようとか、
そう、
まあ、夜とかっていうんじゃなくて、今日のご飯みたいな感じです
よね。そうそう、今日のご飯を得なければっていう 感覚なの。
そうですね。
将来の不安なんかないよ。多分。
確かに毎日が必死ですし。
そうそうそう。
ね。そうか、それは確かになかなか日本の中にいて気づけることではないですね。話では聞いたりすると思うんですけど。
だからね、やっぱり日本に生まれてきたっていうだけで成功なわけです。
はい。
はい、日本で生まれてきた。はい、成功みたいな。特に海外から、人からしたらさ、うん、やっぱ日本みたいな国で生まれててね。
うん、
もう羨ましい限りだよね。
うん、
でもそんな、まあみんな当たり前になっちゃってるから気づかないけど、
確かに、
はい、成功。
うん、
もうあなた成功してます。
好きなことできます。
ね、好きな生き方できます。
そうですよね。うん、だってこう他の国でこうバリバリ働いてる人よりも、うん、今日生まれる赤ちゃんの方がこう豊かな生活を、
ほんまや
ね、送ること保証されてるわけですし。
素晴らしいよね。
うん、まあ先祖に感謝ってやつです。
感謝よ。
ね。
ね。ほんまにそう、先祖に感謝をできるように。
うん、
またさ、そういう勉強会も今度するやん。
はい、そうですね。う
ん、そういうのをどんどんしていくんだけど、まあ、だからまあ、何が言いたいかってやっぱり自分の人生に責任を持って、
は
い、
うん、
自分に決定権を持って自分が決めて、ね、うん、自分でそして好きなように生きたらいいと思うね。
うんうんうん、うん、そうですね。
だから責任と、まあ、自由っていうのは僕は、はい、比例していくと思ってて、自由があればあるほど責任もたくさんあると。
うん、なんか分かります、それ。ずっと今まで聞いたことあったような言葉だったんですけど、うんうん、今なんかふっと今入ってきました。
入ってきた。
入ってきました、今。
責任あるよね。
ありますね。
うん、でもさ、その方が面白くない？
うんうん。
ね、誰かに責任をなすりつけたり、うん、誰かのせいにして生きる人生よりも、すべて自分のせいだからこそ、
うん、
何かうまくいったら自分のおかげだし。
そうですね。
まあ皆さん、周りの人たちのおかげっていうのは大前提だけど、うん、でもやっぱり、その、うん、自分が自己責任で全部やっていて、そして何かうまくいかないなら全部自分のせいだから、
うんうん、
ね、そういう生き方をしていたらやっぱり自分に自信もついてくるし、
うん、
なんか挑戦し続ける人生が面白いなって思えるようになったら、うん、もっともっと人生がね面白くなるから。
そうですね。
なんかでも誰かのせいにしたくなるから。
そうね。ちょっと最近一個だけあると思うんですけどね、うん、こう前の仕事の人と飲みに行ったりするときに、
うん、
出てくるわ出てくるわっていうこれ全部の言葉があの人のせいでとかこの商品のせいでとかすごいなと思って、
ね
ね、
気づくよね、外に出
た、
ね、
気づきました
俺ね、何年か前に要はまあ独立して4年後か5年後にね、
はい、
その元後輩の結婚式に呼ばれたよ、その会社の、
はいはい、
で俺最初の原動力って、うん、その会社の 元勤めていた会社の上司とか先輩の、
はい、
うん、に対する反骨心だったんですよ。見返して やろうっていう。
なるほど。
要はその時すげえ嫌な気持ちになってたから、
はい、
いろいろ指示されたりその、うん、酒が飲めないのに無理やり飲まされたっていう、うん、なんかこう悔しい思いをね、
はい、
絶対見返したんねんみたいな、うん、って思ってやっててで、呼ばれて行った時に、
はい、
そのメンバーたちと久々に会ってね喋ってた時に、はい、会社のさなんかネガティブな話ばっかしてんねん。
あ
そう一緒だと思うねん。
わかりますわかります。
でその時にもう俺はそのこのステージじゃないってことを自覚してん。
あ
人の悪口を言ったり、うん、なんか人のせいにしたり環境のせいにして、うん、自分を正当化しようって思ってる、うん話やんそれって、
うん、
でもなんかそういうことしいひんやん我々は、
うんうん
ね、全部自分の責任だと思ってるから、うん、ってなった場合にあもう違うなって思えて、
うんうん、
それまでは結構そうやってなんか見返したろうと思って頑張ってたけど最初の頃は
いや僕はそれでも今もまだちょっと持ってるかな。まだまあ独立したてっていうのもあったりするんですけど、まあ、やっぱりもっとこうステージを上げたいとかやっぱりその人らになんかお前大丈夫なんかとかって言われたのをまあ、誰に言ってんねんみたいなのはやっぱり
あるよね。
言ってやりたいみたいなのはやっぱ原動力になりますね、
うん、だからまあ何か今いる立場のせいにしたり、
うん、
こう自分がねうまくいかないとか給料が低いとかさ、うん、なんかこう命令を聞かないといけないっていうのを、
うん、
なんか誰かとか環境のせいにしちゃっていることにまず自覚をして、
うん、
それは自分がそう作り上げてきてるから一個一個の過去からのね一個一個のほら判断とか選択っていうのがそれをして今の現状を作り出したわけでしょ。だからそれって自分がこれを作りたくて作ってきたんだっていうのに気づいてまあそれは責任がないよ楽よね。あんまりなんか集中しなくても別にお金もらえるし
確かに。
でもその分不自由なんでしょって だからそういうなんか環境のせいにして自分がうまくいかないことを人のせいにしたりしていることにまず気づくっていうのが大事だからね、
はい、うん、確かにそうですね、ほんまにな
んか自分のねこう不満とかねを誰かがこう助けてくれるんじゃないかとか、うん、解消してくれるんじゃないかって思っちゃったりも、
確かにそうですね、なんかほんまにな、このいつかなんかが起こって変わるみたいな、うん、なんかちょっと期待を持ってた感じはありましたもんね、
あるある、すごいわかる、ね、うん、
なんかもうこのまんまこのままなんか頑張ったら何かが起こるみたいな、
うんうんうん、
いや起こらへんって
起こらない、うん、自分からやっぱり取りに行かないと、
そうなんですよね、
自分から行動するしかない、だから圧倒的な行動量を持って周りの人たちをもう、うん、なんていうかな、もう周りの人たちに認めさせるというか、いろいろ言われるやん、そんなんでええんかとか、お前騙されてんじゃないかって言われたやん最初言われたでしょ、
めっちゃ言われました、
でもそこはやっぱりウドちゃんが成果を出して、そして周りの人たちに認められて、
うん、
でウドちゃんがまあそのうち多分本とか書くと思うね、わからんけどね、
うん、
本書いたりテレビ出たりさしてる時に周りの人たちは、はい、あすごいなあいつみたいななるから、必ず
確かに、
うん、そう言わせるまで行動し続けて、
はい、
圧倒的な成果を出して、
はい、
そして世の中にそうやって貢献になるから必ず、
うんうん、そうですね、
結局まあそうやって世の中にたくさん貢献していることがさ、
うん、
あの僕たちのなんか生きている実感というか、
確かにどっかちょっとずつ垣間見れるんですよね、なんかその貢献したなとかっていうのを、うん、なんか僕はちょっと感じることがあったりして、
うんうんうん、
例えばまあ男塾でもなんか男塾に出会ってなんかこう、まあ、今回のカッサンが独立したとかっていうのもすごい僕はなんか世の中に貢献できたなって、うんうん、まあ、僕が直接何かをしたっていうよりかは男塾を通してとか、まあ、ヒロさんのお話を通してなんか人が変わっていったっていうのが、
うん、まあ、やっぱり男塾の中でもさ、うん、そうやってウドちゃんが、
はい、
入ってきて2ヶ月で独立して、
はい、
今こうやってラジオに出たり、
はい、
まあ、いろいろ起業家っていうか、まあ、自由にさ、
うんうん、
自分の力で稼いで好きなとこ行って、はい、好きな服着て、うん、毎日楽しい人生に変わったのを見ているだけでも価値やん、
はい、確かに
周りの人からしたらさ、はいはい、ちょっとえ俺もできるかもって思うやん、
思いますね、
ウドちゃんにできるんだったら俺にもって
まあ僕は知ってる人は余計思いますよね、
そうでしょ、
あいつに行けたら俺も行けるみたいな、
そうでしょ、でもその人たちと圧倒的に違うのはやっぱり覚悟の差よ、
うん
うん、決めれることね、決めるかどうかとか、うん、やっぱり責任感を持って、うん、主体性を持って、そして決定権を自分の手の内に入れたから、うん、そういうことができるようになったわけで、うん、だからそんなに難しくない話、
そうですね、うん、だほんまにみんなに言えるのは今日、まあ明日でもいいですけど、
うん、
自分で覚悟した瞬間に変わりますっていう、
それね、
ね、いい言葉今言いました、ね、あれ今日の一言みたいな、
素晴らしいそう、でもそういう人たちがこう世の中に増えたら本当にこの活動が何か、ね
うん、
世の中にとってのプラスになったらいいなと思うの で、
はい、そうですね、
この音声がどのぐらいの人に届いているかそしてどのぐらいの人の心をこう、ね、打てるかはわからないけど
で、ね、
でも少しでも一人でも多くの人がこの話を聞いて、うん、あ俺にもできるかもって、
うんうん、
だってさ俺らにできんねんやんその、
うんうん、
まあ、学力も、うん、すごく乏しい僕たちだしあじゃあウドちゃんは賢
い、いやいやでも僕大学5年行ってます、
そっかほぼ僕は勉強せずに来たし
ね
なんかこれといった取り柄もない人生を送ってきたけども、うん、ただ一つだけ覚悟しただけっていう、
そうです、
ね、決めてやるって決めてやっただけっていうのが、うん、それだけなの本当に、
うん、
それができたら誰にでもできると思うし、うん、人生は今日から覚悟すれば決定権を持つことができて変える人生を今日から変えることもできるし、
はい、
うん、明日海外に住もうと思ったら明日からできる、うん、
できますね、
それは日本人だからよ、
うん、ああそうそうそう、ね、そうですね、
強いパスポートを持って、
うん、
この日本って生まれてきた奇跡をねこう生かして、うん、生きていってほしいなと、
そうですね、
まあ、ほんまね知らへんし、うん、挑戦してもしなくても1年後生きてるかどうかも知らない、わからないから、
うん、
だからどっちでも変わらない、だから大丈夫ということで、
はい、
はい、
今日も終わりですね、もう早いですね、
はい、
本当に
また来週、
はい、
はい、ありがとうございました。